ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、こんばんは。私、エンガルが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、そしてデカメタとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。インドネシアのジョコウィドド大統領は9月11日水曜日にジャカルタで第37回 ASEAN エンジニア連盟組織会議を正式に開会しました。ジョコウィドド大統領は演説で、ASEAN エンジニアの国境を越えた移動性を促進する能力の共通基準を可能にし、ASEAN 諸国のエンジニア間の承認協定締結に感謝しました。ジョコウィドド大統領は、ASEAN が将来の世界の革新の発展において中心的な役割を果たすように ASEAN におけるエンジニアの協力の重要性を強調しました。
Saya berharap kita memegang peran sentral dalam mengembangkan inovasi-inovasi ini ke depan。
私たちはこれらの技術革新を発展させる上で中心的な役割を果たすことを願っています。したがって私たちの間でアイデア、経験、技術、ベスト、プラクティスを供給できるように第37回国際会議を開催することを歓迎します。そして、ASEAN 諸国の進歩を後押しできる新しい革新を生み出すことができます。この機会に、ジョコウィドド大統領は、AFEO 特別名誉パトロン賞を受賞しました。この賞は、コミュニティに役立つインフラの構築に貢献した大統領の公式に対して授与されました。ASEANでの国際エンジニア会議の開会式ではまた、世界で重要な役割を果たしていると考えられる多くの人物に賞が与えられます。ジョコウィドド大統領は、海地調整大臣、環境林業大臣、運輸大臣、研究技術州ごと教育大臣、国境事業国民住宅大臣、工業大臣、内閣官房長官を伴って出席しました。それでは次のニュースです。スリムリアニ財務大臣は、2045年のインドネシアのビジョンに従って、インドネシアが先進国になるための基盤となる6つの前提条件があることを早期しました。スリムリアニ大臣は木曜日ジャカルタで、世界トップ5に向かうインドネシアの議論及び書籍発売イベントで、これらの6つの前提条件には、 モビリティと開発をサポートするための適切なインフラ、研究、教育、健康、プログラム、および社会的保護を通じて満たされる人材の強化が含まれます。それにもかかわらず、スリムリアニ大臣は、これらの6つの前提条件は保証ではないと述べました。なぜなら、さまざまな政策手段を用いて、地球環境で発生するショックや不確実性を予測する能力も非常に重要だからです。フィランド政治法務治安調整大臣は、9月9日から12日まで東ジャワ州シットゥボンドで開催されたダルマユダ2019の高度で、インドネシア国軍で演技の共同訓練はとてもほっこりに思うと語りました。これは木曜日、東ジャワ州シットゥボンドのアッセンバカ州海洋戦と訓練センターで TNE 共同訓練ダルマユダ2019のクライマック州である2019年の射撃能力デモのアトラクションに参加した後、ウィラント大臣が語ったものです。ウィラント大臣は、陸、海、空の黄色を伴う敵を破壊する攻撃作戦を成功に遂行した三次元、すなわち陸軍、海軍、空軍から来た兵士が感銘を受けたと主張しました。バハマのドリアの嵐の災害で行方不明になったと公表された人々は、まだ2500人います。政府は、行方不明者のリスとは、避難した人や一時的な居住地にいる人のリストに合わせて照合されていないと述べています。バハマの国家災害管理機関の広報担当者カール・スミットは、名前リストが照合された後、彼は数字が縮小すると予測したと語りました。ドリアの嵐がグランドバハマ島とアバコードを襲った1週間後、50人が死亡したと公表されました。ヒューバート・ミニス首相は、9月12日木曜日、死亡者数が大幅に増加すると予想されていると述べました。インドネシアは、グローバルな雪上をサポートする戦略的地域である南シナ海リムでのビジネス協力の談義を奨励しましています。外務省の政策研究開発長女シスオ・ラモノ氏は木曜日ジャカルタの記者会見で、バタムとは20以上の工業団地があるインドネシアの発展途上の地域の一つだと述べました。場所は南シナ海と世界の他の地域を結ぶ国際貿易輸送連に戦略的に位置しています。シスフォ・プラモノ氏によると、2019年の南シナ海紛争戦災処理ワークショップの会場としてのバタムの選択の根底にあるのは、このビジネス接続性よいんだということです。それでは最後のニュースです。アントニオ・グテレス国連事務総長は、カシミルの緊張を懸念しています。国連広報担当者ステファン・ルーザリックは、9月12日木曜日のアナドル 英人誌のページから引用したように、グテレス氏は現地の緊張を緩和するための試みで、最近の数週間で繰り返しパキスタンとインドの関係者と会談したと語りました。また、グテレス氏は対話を通じて両当事者に問題に対処するよう求めました。最近、人権高等弁務官が言ったように、カシミールの状況は人権を完全に尊重してのみ解決できます。ニュースを終わります。
Angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia berjiwa Pancasila. Kita setia pada sekerjanya. Apela tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan demi Pertiwi. Sekali di udara tetap di udara.
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はベニャミン・ネタニヤフの論争のキャンペーンについてお伝えします。来週9月17日に行われるイスラエルの再選は国際的な反応を招きます。再選に先立ち、イスラエルのベニャミン・ネタニヤフ首相がパレスチナ領土として知られているヨルダン川西岸を占領するという約束をしました。ネタニヤフ首相は、この件に関して彼について考え、また、好まなかった人なら誰でも評価をしたいと思われました。また、彼が、計画された地域の占領を単独で行っていないことも示しています。ネタニヤフ首相と呼ばれる西岸は、ヨルダン川の西、パレスチナ州の領土の一部、ユダヤとサマリアとしても知られています。ヨルダン川西岸とガザ地区は、1988年に、宣言されたパレスチナ領土の一部です。約6万5000人のパレスチナ人と1万1000人のイスラエル人がこの地域に住んでいます。インドネシアとアラブ諸国はネタニヤフ首相の声明を強く非難しました。インドネシア外務省はネタニヤフ首相の約束は国際法と国連のさまざまな決議に反すると述べました。これは明らかにパレスチナとイスラエルの平和プロセスの継続を驚かします。サウジアラビアはネタニヤフ首相の計画を危険なエスカレーションまたは緊張の状態とみなしています。OIC 総国は9月15日の翌日、ネタニヤフ首相の脅威について議論する特別会議をジェッダで開催する予定です。一方、ヨルダンは中東で暴力的な紛争を引き起こしネタニヤフ首相の約束を検討します。一方、オース連合はエルサレムに関連する変更を認めないと述べました。オース連合は東エルサレムでの入植地の建設と拡張は国際法の違反であると考えています。対照的に6月以来、米国はイスラエルの デビド・フリードマン大使を通じてイスラエルがパレスチナのヨルダン川西岸を占領する権利を持っていると述べました。それが引き起こした国際的な反応にもかかわらず、ネタニャフ首相は実際にイスラエルの国内政治状況でパニックに直面しています。4月9日の選挙でイスラエルの首相に再選された後、明らかに指定された期限内にベニャミン・ネタニャフ首相は連立首相手に達しなかったので新しい政府を形成できません。そしてこれはイスラエルの首相としての彼の地位を動かすでしょう。キャンペーンでデリケートな問題を提起し国際的な反応を招くことは再生に勝つためのネタニャフ首相の試みです。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初にオスロ平和協定についてです。1993年8月20日にノルウェーのオスロで平和協定またはその間の自治促進のための原則宣言が承認されました。正式はワシントン DC で1993年9月13日に PLO を代表するマフムド・アバスとイスラエルを代表するシモン・ペレスによって行われました。これはアメリカのウォーレン・クリストファーとロシアのアンドレイ・コジレフ、クリントン・アメリカ大統領、イスラエルのラビン首相、PLO のヤセル・アラファット議長の目の前で目撃されました。この協定のもと、パレスチナはヨルダン川西岸とガザ地区で統治権を得るようになりました。パレスチナは政府、警察、議会などの政府機関を構成することさえできます。その代わりに、パレスチナ自治政府はイスラエルに対する関与を促進し、イスラエルの存続権を認めなければなりません。1995年9月28日にイッツァク・ラビンとヤッセル・アラファトはイスラエルとパレスチナの暫定合意に調印しました。次にジャカルタ証券取引所で駐車場に爆弾が爆発したについてです。ジャカルタ証券取引所のビルは2000年13月9日に強力な爆弾に襲われました。爆発の結果、メンロビは深刻な被害をかぶった。この事故により死亡者は15人、障害者は90人となりました。ジャカルタ証券取引所の床で取引されたこの爆弾の爆発はすぐに止まりました。わずか12日間でジャカルタ証券取引所の爆撃機を特定することができます。最後に先住民族の権利に関する国際連合宣言についてです。先住民族の権利に関する国際連合宣言は2007年9月13日にニューヨークの国連本部で行われていた第61期の国際連合総会において採択された国際連合総会決議です。国際連合総会決議には国際法上の法的拘束力はないが、国連広報官は同宣言は国際的な法律基準のディナミックな発展を意味し、また国際連合の加盟国の関心や関与が一定の方向に動いたことを示してとしています。同宣言は世界の先住民族の待遇をセーブする重要な基準であり、これはこの惑星の3億 7000万人の先住民族に対しての人権侵害をなくし、彼らが差別やマジナライゼーション、または周辺化と戦うのを援助するための疑う余地のない重要なツールであると評しました。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
Takkan pernah terlintas ku tinggalkan kamu jauh dariku kasihku karena aku milikmu kamu milikku separuh nyawaku hidup bersamamu berdua kita lewati meski hujan badai takkan berhenti Sehidup semati Mentari pun tahu Ku cinta padamu Percaya Aku takkan kemana-mana Aku kan selalu ada Temani hingga hari tua Percaya Aku takkan kemana-mana Setia akan ku jaga Ujung kepala Aku ingin kamu Kamu yang ku mau Belahan jiwaku Kamu masa depanku Berdua kita lewati Meski hujan badai takkan berhenti Sehidup semati Mentari pun tahu Ku cinta padamu Percaya Aku takkan kemana-mana Aku kan selalu ada Temani hingga hari tua Percaya Aku takkan kemana-mana Setia akan ku jaga Kita teman bahagia
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日はインドネシアの国境を越えても、模型森は見えないことについてお伝えします。インドネシアの環境林業大臣、シティ・ヌルバヤ・バカルは、インドネシアから近隣祖国への国境を越えた区域での煙は、もうないと主張しました。シティ・ヌルバヤ大臣は9月9日月曜日ジャカルタの記者会見で森林と土地の火災を阻止するための出展部は全ての火災ポイントで継続していると述べました。シティ・ヌルバヤ大臣によると西カリマンタン州で阻止活動が行われ19のコンセンションが封印されたということです。 9月8日日曜日までのホットスポットの所帯は、先週のホットスポットの所帯の約3分の1に減少しました。シティヌルバヤ大臣は、中部カリマンタン州では疑わしい原因の火災を検証していると説明しました。また政府は疑わしい火災のネットワークを研究することによって意図的な放火の兆候を示していたと説明しました。シティヌルバヤ大臣は、政府は地域社会と協力してリオ州、ジャンビ州、南スマトラ州の森林と土地火災、カルフトラの消火を続けたと述べました。シティヌルバヤ大臣によると、統合消火は2015年の森林と土地火災の後に開発された制御システムの一部だということです。インドネシアは多くの税制装置を講じており、2016年、2017年、2018年に森林と土地火災を克服できることが阻止されています。政府はまた、今年も繰り返し発生する火災の原因をなくすために一生懸命に驚き続けます。インドネシア政府は国民の利益のために一生懸命に働き続け、特定の政党の圧力に負けたり諦めたりしません。シティヌルバヤ大臣は、火災の可能性がある場合に最前線のチームとして作業を継続するため、現場の消防チームにも引き続き励ましまった。現場の消防チームにも引き続き励ましました。シティヌルバヤ大臣は、インドネシアの森林と土地火災の 99% は人間からの意図的な要因によって引き起こされると主張しました。また、それは意図的に森林や土地を燃やす人々を許しません。シティヌルバヤ大臣は、加害者を追跡し取り締まることを強調しました。インドネシア語を終わります。
Thank you.
リスナーの皆さん、次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナルニシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日はバニューマスのレンゲダンスをご紹介します。インドネシア教育文化省の文化総局は2019年のインドネシアの無形文化遺産としてバニューマスのレンゲダンスを指定しました。伝統芸術は2018年以来バニューマス県の青年スポーツ文化観光局によって提案されました。バニューマス県の青年スポーツ文化観光局の伝統価値局長ミスパンは、レンゲルはまだ生きているユニークな価値観と伝統を持つ文化的アイデンティティだと語りました。レンゲルの芸術家たちは保存されさらに発展する必要があると語りました。今回のプソナインドネシアの番組のエディションでは、バニューマスのレンゲルダンスを紹介します。レンゲルは男と女によって踊られます。レンゲルは少年を意味するルという意味と、観察または混雑を意味するゲルという言葉から来ています。なぜなら過去には各所に多くの男性観客がいたからです。このダンスの動きや芯は魅力的な欲望と考えられているため、このダンスはかつてネガティブと考えられていました。しかしその後、このダンスはスナンカリチャカによって伝道の手段として変更され、常に神を思い出すための教えが挿入されました。したがって多くの人はレンゲルが覚えていることを意味するエレンやエリンという言葉から取られていると言います。ゲルとは息子、子供の言葉を意味します。ですからそれは息子の記憶、つまり神の偉大さを思い出す呼びかけと解釈されます。ダンスにはいくつかの行為があります。踊るときレンゲルダンスの動きはヒップの動きに支配されるので、ダイナミックなバニューマさんの典型的なリズムに沿って愛らしいように見えます。以下へのラウンドでは、女性のダンサーが男性の観客をサンプルまたはソルで観客を引きつけてダンスに誘います。公演中、レンゲルダンスはチャルンと呼ばれる伝統的なガムラの音楽を伴います。ガムラの主な楽器はタケタケ、黒ムロサキで作られているチャルン、クノン、ガンバン、ゴング、ドラム、その他の伝統的な楽器で構成されます。音楽の間に神殿という伝統的な歌の歌詞がいます。女性ダンサーの衣装は中将クンブン、チャリットの布、王冠、スカーフを使用します。 Ipo dan Sri dan Sawa Chujo Nangai Satsu Matawa Beshuto Hija Take no Jubon Futo Momo ni Sotta Jari to Nuno Hedo Bando Oyobi Masuku no Mi o Chakuyo shimasu. Listener minasan, kore de pesona Indonesia o owarimasu. Asta mo hoka no miryoku teki na topiku de mata o ai shimasu yo.
Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu
Indonesia より世界へお届けしています。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするわらなわりのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日は2019年の植物主祭をご紹介します。2019年9月6日から10月6日までの1ヶ月間、2019年の植物祭は中央ジャカルタのバンテン広場でジャカルタ特別出資の森林管理局によって開催されています。このイベントは植物、果物、野菜および動物を展示しています。ジャカルタ特別出資知事アニス・バスフェダによると、ロウ植物祭はインドネシアの豊かな土植物を楽しみ研究するための家族および人々のための代替手段を提供するということです。アニス・スチジは1971年以来定期的に開催されているこの展示会が環境に影響と利益をもたらすと考えています。彼は人々が土植物の多様性を見るために2019年ジャカルタ土植の土植物展示会に集まることを期待しています。今年の土植物祭のテーマはジャカルタ特別出資の新しい顔という、ジャカルタ特別出資政府のモットーに従っています。今年の組織下でジャカルタ特別出資の林業局は変態と題したブースを作りました。変態は不完全から安全への以降プロセスとして意図的に選択されました。このためジャカルタ特別出資の林業局は展示会のブースの入り口エリアへのメインの入り口で蝶に変わるさなぎというテーマを展示しています。中央ジャカルタ林業局のミラ・アナンダ局長は2019年の植物祭にはインスタグラムブルのコンセプトがあったと述べました。ジャカルタ林業局は祭りで咲いた何千もの乾燥用植物を瓶で固定しました。2019年の植物祭は土植物の展示だけでなく、犬と猫のショーアクティビティ、エンフィフィの画像、およびウサギの乗り物によっても盛り上がりました。2万5000平方メートルのエリアには、乗り物、空飛ぶキッシュネ、ウォールクライビング通りの鳴き声コンテスト、お化け屋敷があります。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしますよ。
Bukit dan hatimu murni sekali dan dia bersuara, jangan kau henti bermimpi. Melompat lebih tinggi melewati batas ilusi, bersenandung bahagia.
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Sekolah. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga. Seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah, bisa kasih di sekolah.
Voice of Indonesia.
Sempat ku tak lagi percaya artinya cinta. Luka yang tak hilang tinggal begitu saja. Namun keajaiban cinta bertemu dengannya. Waktu dan cintanya sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. Tak lagi sendiri melawan luka yang dalam, karena kau telah datang hapus semua tentangnya. Beruntung ku bisa kembali rasakan cinta. Hanyalah dirimu sembuhkan luka. Dan kini kau bawakan bahagia. Setiap saat terus teringat, tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya, ku telah terikat. berjanjilah kepadaku, kau dan aku kan bersatu, takkan ada yang memisahkan kita. Setiap saat terus teringat tanpamu ku tak kuat. Ku yakin mencintaimu sempurna, sayangimu selamanya.